本語の SBS です。
こんばんは。マザーズティーチャー&認定コーチとして妊活プログラムを推進されているロックウッド香織さんにお話を伺います。香織さん、こんばんは。よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。
この妊活プログラムっていうのは何なんですか？
こちらはオンラインで受講できる、はい、5週間のコースなんですけれども、はい、私が妊活不妊治療をしている経験の中で、はい、やっぱり一人で頑張っている自分っていうのがいて、誰にも相談できないし、うん、情報を集めれば集めるほど何をどうしていいのかわからないっていう状態に陥ったりとか、
はい、
で夫婦の間ですれ違いがあったりとか、
はい、
あとは友達がFacebook で妊娠したよ、出産したよっていうニュースをもう聞くだけでももうがっかり落ち込んで、私はなんでダメなんだろうっていう、そう状態になったりとか、そういう、うん、どこにも言えないで一人で苦しんでいる状態っていうのを経験したので、うん、やはり同じような経験をしている方たちのために何かできないかなと思って、その私の経験と、あとその5人、他にもエキスパートゲストの方に入っていただいてるんですけど、はい、その知識、専門の知識を合わせて、うん、そういう妊活中、不妊治療中の方のサポートがホリスティックにできる、うん、その、食事とか、うん、一部分だけじゃなくて全体的に心のサポートとかケアとかも含めてサポートできるプログラムっていうのを始めました。5週間のプログラムなので、はい、3ヶ月に1回ぐらいこう募集をして、次の回がまた始まるっていう感じになると思ってます。
もともとこのマザーズティーチャーっていうのと、はい、それからその認定コーチっていう資格も、はい、取られてますけど、これは具体的には何なんですか？マザーズティーチャーっていうのは。
そうですよね、はい、何を教えるんだろうと思われるんですけど、うん、
はい、
どちらもコーチングをベースとした講座なんですね、
はい、
コーチング、その、認定コーチ、コーチって知って活動をしていたんですけど、もっとそのマザーズティーチャーっていうのは、学校自体はその私が認定されているその学校というかスクール自体は同じ母体なんですね、はい、でもその中でもそのコーチングをもっとお母さんに特化したものとして教えているものがマザーズティーチャーなんですけど、
うん、
その具体的に言うと、私一人子供がいるんですけど、4歳半なんですけど、
はい、
その息子が生まれる前は公立の病院で働いてたんですね、
はい、
こちらで全然コーチングとは関係ない仕事をしてたんですけど、
はい
は
い、
やはり子供生まれてから、子供と過ごす時間も楽しいし、もっとこう子供と一緒に接したいけど、仕事にも帰りたいけどっていうところで悩んで、
ね、
で結局家族の仕事のバランスとか、あと主人の仕事の量とかも増えてしまって、はい、でバランスを考えた時に仕事を産休の後に戻らなかったんですね、うん、辞める決断をしたんですけど、
はい、
その後もやっぱり何かこう今までのように外に出て人のために なるような仕事がしたいと思ってしまって、うん、母親である自分とか主婦である自分っていうのを認められない自分っていうのがどこかにいたんですよね、
うん、
でもそれを、そういう時にそのコーチ、そのマザーズコーチングというものに出会って、その講座を受けた時に、はい、これで救われる人がすごくたくさんいると思ったんですよ、
はい、
というのもそのコーチングってこう、ABC の選択肢の中からどれか一つを選ぶとかじゃなくて、
うん、
もしかしたらその ABC の他にも D も E もあるかもしれませんよねみたいな感じで、そのコーチの人が自分の視点を大きく広げてくれる、はい、自分の今の気づいてない見方っていうのを、うんうん、その自分の中にある答えをこう導き出してくれるような役割をしてくれるんですよ、
うん、
なのでもう白か黒かしか答えがないような世界で、子育てこれが間違いとかこれはやっちゃダメとかっていう世界で悩んでるお母さんたちにとって、
うん、
この考え方を知れば、うん、もっと楽になる人がいっぱいいるに違いないと思って、私もじゃあ教える立場になりたいと思って始めたのがきっかけです。
ああそうですか、うん、実際何人ぐらいの方に教えたりされてるんですか？
今メルボルン で対面でもできるんですけど、
はい、
オンラインでもできるん ですね、
はいはい、
なので世界全世界どこからでも受けていただける状態なので、はい、もうでも初めて今1年ぐらいなんですけど、
はい、
そうですね、まだ10人ぐらいにメルボルンで、
うん、
でももっと他のところはいっぱいいらっしゃいます。
あ、そうなんですか、はい、世界各国から。
私だけじゃないので、そのティーチャーっていうのは、はいはい、メルボルンにはもう一方いらっしゃるし、
うん、
日本では何千人もそのティーチャーさんがいらっしゃるので、あの日本でいうと本当に3万人ぐらいはトータルでその講座自体は受けられているような、あとその大企業の研修とか、
はい、
あの省庁の研修とかにもありますよね、なんか女性推進プロジェクトみたいなのとか、はい、そういうところで、はい、あの取り入れられたりとかしてる、あの本当に素晴らしいコンテンツではあるんですけど、
うん、これやっぱり家族化が進んで、昔だったら おばあちゃんとかお母さんとかおばあちゃんとかがこういろいろ相談乗ってくれたりとか、そばで支えてくれたりっていうのがこう ないっていうのもあるかもしれないし、特に私たちみたいに海外に出ちゃうとですね、家族自体がもう全然、うん、そばにいないっていうところがあるじゃないですか。
そうなんですよね、やっぱりサポートが全然ないと、
うん、
あの自分で情報を得るしかないと思って、最近はこう、はい、インターネットとか本とかでとりあえず読めば情報自体は入ってきますよね、
うん、
でもそうするとこっちの人はこういいって言ってるのに、こっちの人は違うことを言ってるしと思って迷っちゃったり、
うんうん、
で友達の意見を聞いたら、あ、私はこうしたら大丈夫だったよって言われて終わってしまったり、
うん、
混乱すると思うんですけど、じゃあ何が正しいのっていう、でもその何が正しいっていう考え方で、その自分が生まれ育った中で、そのお母さんだったり自分 あの近くの大人だったり学校の先生だったり社会だったりから言われて、それが正しいと思って自分の中でこう形成されてきた考え方ですよね、
うん、ありますよね、うん、
なので、うん、あのやっぱりサポートが、身近なサポートがあるなしっていうのは物理的にはすごい大きな差で、力になるかない、
うん、
もう本当にならないかって言ったら、よっぽどかなりこの心は楽になると思うんですよ。ちょっと預けてカフェに行ったりとか、うん、マッサージに行ったりできるっていうだけでもね、
はい、
でもそのどちらかというとその孤独感っていうのは、
はい、
物理的なサポートっていうこともあると思うんですけど、
うん、
精神的なサポートが得られないっていうことですよね、うん、近くに親がいても、そう、私の時代はそんなこと子育てしなかったわよって言われちゃったりとか
あるかもしれないです ね、
いちいちこうね、義理のお母さんに口出されてちょっと嫌ですとか、
はいはい、ありますね本当、日本人だけじゃないと思うんですけど、女性全般世界各国共通して言われるのはすごいプレッシャーの中で、まあ、男性もそうでしょうけれども、
うんうん、
その結婚してなければ結婚してないで、いつ結婚するんだって言ってこう、
そうなんですよね、
ガンガン言われるじゃないですか、はい、で結婚したら結婚しないで、
いつ子供は、子供は
できるんだって言って、で結婚、あ、子供できたらラッキーと思ったら2人目はいつみたいなのが来て、2人産んだら、いや3人いないとみたいな感じになったりして、
そうなんですよ、
エンドレスプレッシャーっていうかですね、
そう、
あるような気がするんですけど、
子供生まれたらじゃあ仕事戻るのって言われたりとか、仕事してなかったら、ね、何専業主婦みたいな、私の方が仕事してて大変とか言われたり、
ね、どっちに転んでもなんか肩身狭いというか、なんかこう自信持てないというか、ハッピーになれないというか、
そうなんですよ、そこなんです。でそこがやっぱりそのコーチングやってて私が面白いなっていうか、魅力的だなと思ったのは、
はい、
その白か黒じゃない世界っていうのがあるんだよっていうの、
はい、
その白と黒の間の世界っていうのは自分の中、その他の人に教えてもらうものじゃなくて自分の中にあるんだよっていうことが、あの自分で分かるようになるし、自分のことを、あ、これでいいんだって言ってあげられるようになるっていうのが、あのその私がコーチングをやった後のでの変化だったので、
面白いです ね、
そうですね、
結構みんな、インターネットとかで手軽にこういろんな情報にアクセスできるじゃないですか、こういろいろ調べれば調べるだけね、いろんな情報が入ってくるから、逆にね、頭でっかちになっちゃって、もう医学レベルのことまでガンガン調べて、こうだあだあだこうだってなってる方も私こう身近で見たことあるんですけど、
わかります、私も結構健康オタクだったりとかするし、もともと頑張り屋なので、自分が頑張ったり調べたりすればなんとかこう、それを実践しようとかしてしまうんですよね、でも そのやっぱりその白か黒かじゃないんだなっていうことに気づけたっていうことで、
うん、
世間で決められたルールとか、
はい、
あの本当にもう理論的にこれはあのもう反論できませんみたいな正しいことを言われる方とかもいらっしゃると思うんですけど、
うん、
なんかその自分の正しさを押し付けるだけの人間になってしまうと、
うん、
あのそういう人はちょっと優しさがないというか思いやりが欠けるというか、私にとっては、
うん、
その正しさって全てじゃないんじゃないっていうところが、
うん、
あの子育てにおいてもそのやっぱり女性が社会でどういう立場で生きていくかに関してもあると思うんですよ、
うんうん、ありますよね。本なんか見てると3ヶ月目にはこれができないといけないとか、
そうそう
4ヶ月経てばとかあるじゃないですか。
もうプレッシャーですよ、それできなかった
ら。できないとなんかその平均値よりも以下だみたいな、
そう私のせい、
私の子供はみたいな、
そう私がこの、うん、私の子育てがダメだったのかっていう、
なりますよね。当然、はい、当然なりますよね。
うちの息子もあのすごい寝ない子で、
はい、
もう4ヶ月目になんかぐっすり寝てる友達の子とかを見ると、うん、どうしちゃったのうちの子って思っちゃったり、
思いますよね。それはそうそう、うん、比較すれば比較するだけ自分の方がおかしいとか自分の子供がおかしいってなって、
そうそう
結局それは自分が悪いっていう風にしてこうどんどんネガティブな矢印が自分の方向に向いてきたりしますよね、
うんうん、そうなんですよね。
だからそれを跳ねのける力っていうのはなかなか難しい。一人だと余計にそれをどんどんどんどんこう受け止めちゃって落ち込んじゃって悲しくなっちゃってみたいな感じになるかもしれないですけど、
はい、だから子育てでも私のそのやっぱり自分の経験からあの他の人にもそういう自分があそれじゃなくていいんだと思ってすごい楽になった経験っていうのをシェアしたいなと思ってそのマザーズコーチングをお伝えしてるし、
うん、
で妊活プログラムに関しても自分の経験からそういう孤独で誰にも言えなくて、
うん、
辛くてっていう経験があのあったのでそういう同じ経験をされてる方に自分のフィルターを通してはその言葉を伝えたいなっていう思い同じようなところからなんですよ結局、うん、思いはで、まあ、違うことをその妊活と子育てみたいなちょっと違うことをやってるんですけど、
うん、
あの根っこの部分としてはやっぱり誰にもちょっと孤独になってほしくないというところがあって、
はい、
やっぱり子供といえどもあの自分と別の人格なので、
うん、
一人の人間としてとかってよく言われますけど、
はい、
本当にそれをやろうと思うとやっぱり親としてしつけないといけないとかいけないことはこういけないって言おうに、ね、こう言わないといけないっていう部分があるのでそこがだんだんコントロールになってきたり言うこと聞かないからもうちょっとこうね、もっと言うことを聞かせたいとか、
うん、
その本当は最初頭で分かっててこの子を一人の人間として見ないといけないっていうのは分かってるかもしれないけど、
うん、
そこが本当にできるかどうかっていうのは難しいと思います。すっごい難しいと思う、
うん、
で本当にできるかどうかっていうのは実はやっぱりお母さんの方の心が整ってないとできないですよね。子供に対しても自分が幸せと思えないし自分のことが好きになれないし、
うん、
もう何をやっても同じことをやってる子がいても、
うん、
自分の心の状態によってこの時はあなんかこうおおらかに対応できるけど自分がこうイライラしてる時はもうすぐにこうすごい怒鳴っちゃったりとか
ありますね。
ありますよね。だからその心の状態自体で出てくるコミュニケーションっていうか言葉とかも全然違ってくると思うので、
うん、
頭で分かってでもできないっていうのはそこなのかなっていうふうには思います。
うん、今後はどういう展開で行かれる予定ですか？
もちろんそのマザーズコーチングの方をもっと皆さんに知っていただきたいなっていうのはあるんですけど、
はい、
その新しく始めた妊活プログラムの方ももっと多くの人に知っていただきたいと思うんですね。特にやっぱり子育てのことって悩んでるって言って相談できる人もいるかもしれないんですけど、
うん、
妊活してます不妊治療してますっていうのって本当に言えないで一人で抱えてる人が多いんですよね、
うん、
それであの3月ぐらいに私 Facebook であのそういう妊活をもっとオープンに話せる場を作ったんですね、
はい、
でそこで みんなでもっとその妊活を非日常から日常にっていうそのスローガンのもとにみんなでもっと話してもオープンに話していいんだよっていうメッセージを伝えたくて、
うん、
でそのプログラムの方に参加していただけるとよりいいなとは思うんですけどそこが目的ではないというかその私が妊娠した時に例えばそのローカルの病院だったのに本当にオーストラリア人 ばっかりだったんですよね、はい、日本人の方がいなくて。で私が妊娠した時にあの同僚の方が、ああうちのその奥さんと僕は子供がなかなかできなかったから、奥さんその方2人お子さんがいらっしゃったんですけど、はい、もう2人とも不妊治療で IVF だよって言ってさらっとこう教えてくれたりとか、うん、私もその昔働いてた会社の時の同僚の方 もう男性だったんですけど、うん、ああ僕のその、あの方に問題があって、そう奥さんの方は問題がなかったけど僕の方に問題があって IVF しないといけなかったんだよみたいな感じで、別に聞いてもないのに、うん、普通の会話みたいに教えてくれるっていうか、うん、話してくれてたんですよね、はい、なんかそういうのが日本では絶対ない感じだし、ね、一人で誰にも言えないで頑張って悩んで、うん、もう辛い思いもしてるけど、うん、周りの人からはなんで子供作らないの、子供いたら楽しいよとか、もう中にはもう子供の作り方知ってるのとか言われたりとか、ね、そういう感じなので、だからもっとその普通のことなんだよっていう、その日本でもあの5人に1人は妊活してる時代って言われてるので、
あそうですか、
はい、もっと話せるようになってほしいっていうメッセージを込めて、うん、はい、あのそういうあのなんていうのか、妊活をオープンに語れる世界っていうのを広めていきたいと思っています。
はい、ありがとうございました。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送のFacebook にいいねしてください。